4番目に入りますが、この信仰の忠告であるね、私たちは成したことの報いを受けているのだから当然だという、この41節の忠告の言葉はですね、自分の十字架をすっぽり受け止めるだけではなくて、イエス様の十字架をすっぽり自分の十字架と受け止めると申してきましたね。もうそう認めて自分の十字架をすっぽり受け止めたならば、ね、そのそばでね、取り召しをしている罪のない方の救い主の声を聞いたらね、もうこのイエス様の十字架は私のものだ、私だ、自分の十字架だとすっぽり受け止められるんですよ。ここなんです。俺は概念でその十字架を身代わりの十字架だ、食材の十字架だと分かってるだけであってはダメだね。やっぱりあの冒頭が身近で見たように、この自分の十字架は当然だけども、この方は何も悪いことしないにかかって、そしてつぶやかないで文句言わないで許して取りなしをしておられる、この方こそメシアだ、この方の十字架は私のための十字架であり、私の身代わりの十字架だ、だからこのイエス様の十字架は私の十字架だと認められたんですね。まさに今日これを受け止めたいんです。このことがね、しっかりと受け止められるときですね、この有名なもう一つの聖書の言葉がもうはっきりと受け止められるものになるんです。ルカの9章23節ですね。はい、ちょっと一緒に見ましょう。はい、これですね。はい、イエスは皆に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追って私についていきなさい。ものすごい有名な言葉で、大事な言葉だとみんな分かってますよね。けどもこれをね、どこまで本当に分かって魂に受け止めて、それを本当に身をもって喜びながら実践している人はどれだけいるだろうかと、本当にちょっと悲しく思う時があるんです。これが分かればもうクリスチャン変わってきます。もっともっとこれは明確なクリスチャンの人生の使命ですよ。これが分かってくればクリスチャンはもっと変わりますよね。イエス様は救われた私たちみんなにですね、自分に習って自分についてきてほしいと本当に願いながら十字架に向かってイエス様はずっと突き進まれましたね。そのことは第一ペテロの2章と21節にもうはっきりと裏打ちのように証明されていますね。はい、読んでみましょう。第一ペテロ、このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のためにあの十字架の苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。模範まで残されていたら口で言ってるだけじゃないんですね。これはこの言葉を本当に裏打ちのように証明した言葉ですね。これは私が学院を卒業する前にですね、最後の祈りをしようと、卒業証書みたいな思いで1週間断食で祈り込みに入って、私の行く先はどこなんでしょうか、私のゴールはどこなんでしょうか、どこまで私は行くんでしょうかって断食して祈って祈って祈った、その時の耐えたのはこの言葉でしたね。このためにこそあなたは召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにてあなた方も申されました。これは私の人生の使命である、そして人生のガイドラインです。これはしかし私のじゃない、皆様方の人生の使命であり、皆様方の人生のガイドラインになっていただけると信じます。聖書は言ってるんです。神様は語ってるんです。私が語ってるんでね、神様が語っていらっしゃるんです。あなたはこの言葉を通して、さあここでですね、私についていきたいならとありますけれどもですね、これよく味わってみてください。誰でも私についていきたいと思うなら、これね、イエス様の愛によって救われた人ならばね、誰でもね、イエ 弟子さんについていきたいなと思うと思いますよ。そこで時は思ったでしょう。今はちょっと沈んでるかもしれないけど、ちょっと顔がいいね。でもね、いや間違いない、あなたは今そう思ってるよね。ついてきたいね、誰でもついていきたいと思ってますよ。そしてならば次のことが必要なんですね。何ですか？自分を捨てってことが必要なんですよ。自分を捨て、ところがね、なかなかね、ここがまた難しい、ね、私も若い人にお見せしますが、若い人にこうして5年を詰めていくとね、先生、しかしね、自分を捨てるとかね、自分を死ぬというのはね、辛いですよ、できないんですよ、みんなおっしゃいますね。ここですね、ここは本当に壁ですね、クリスチャンの壁ですね。もうこれを突き破らない限り、そのついていけないですよ。でもね、このね、一貫して言ってる、冒頭が言ってる、私たちはなししたことの報を受けるんだから、当然ですと言って、自分の十字架を受け止め、スプロを受け止めている人は、もう自分を捨ててるんですよ。わかりますか？自分は成し遂げた報を受けるんだから当然ですと、十字架からの当然だと言えたものはもう自分を捨ててるわけです。自分に死んでるわけです。しかもあのキリストの十字架は私の身代わり、私のための十字架だったということを冒頭の目で目の当たりに見ていくならば、生の十字架をそのまま見ていくならば、私たちはもうキリストの十字架は私の十字架だと、自分の十字架だと分かるんですよ。だから次に入りますね。自分を捨てて日々自分の十字架をって、ここなんですよ。前も言いましたけど、もう一度繰り返しますが、自分の十字架というのは一般的によく言われているような自分の重荷といったような意味ではないんです。聖書では私の旦那が私の十字架なんです、いやうちの家内はね私の十字架です、なんてよく言いますけれどもですね、それ言いたくもなくてもあるだろうけれどもですね、それは聖書の間違った使い方ですね。この自分の十字架というのはあのイエス様のかかられたあの十字架が私の十字架、私のための十字架、私の身代わりの十字架、だからあれは私の十字架だと、すっぽりイエス様の十字架を、2000年前のイエス様の十字架を私の十字架として追っていくことができるんです。アメン。ここ大事なんですよ。分かりますか？十字架これぶら下げていくもんじゃないんですよ。したっていいですよ。あれはなぜかデザインの人がいいんですね。不思議だね、十字架はね、デザインの人が使うよね。私のかかってるおじさんはいつもね、10時間英語を書くんですよ。フランスに行くとね、そういうの多いということです、まあ、とにかくね、そうじゃないと、私たちはこのあのエス様のあの十字架を自分の十字架としてね、追ってエス様の御足の跡を追っていくわけですよ、ね、そのために我々は召されて、模範も残されているんです、ね、だからこの自分の十字架を追って私についてきなさいと主がおっしゃっています。さあこれ念を押して言いますけども、でもこれでもね、私についてきなさいという言葉が最後にあるようにですね、自分を捨てちゃったらなんかなくなっちゃうようで、みんな怖いですよね。一生懸命気づいてきた自分ね、うん、もう洪水の山のような洪水のような情報をですね、もう全部自分で選んでね、と自分を気づいてきた、それをね全部なくしてしまうなんて、もう今の若者にとっては怖いらしいですね、うん、そんなことよりも真理を知りたいということでね、もうイエス様を求めていたから、そんなことなんでもなかったけども、ね、とにかくイエス様と共に死んでもねいいですが、そこにはね、私に従ってきなさいと、そこにはイエス様がおられるんです。ですからこの 冒頭の十字架とイエス様の十字架とがもう一つになっているんですね。この場合、冒頭の死とイエス様の死とが一つになっているんです。さらに、あなたは今日私と共にパラダイスにいますという言葉によってですね、この冒頭の命とイエス様の命とが一つになっているんですよ。ですから日々というのがね、よく響いてきますよ。日々というのは現実生活ですね。日々の厳しい現実生活の中にあってですね、この自分の十字架を追って従っていくということができるんです。イエス様の命と自分の命と一つになっているんです。イエス様の死と私の命とも一つになっている。イエス様の十字架と私の十字架も一つになっている。ですからね、日々厳しい現実生活の中でもこの自分の十字架を追ってついていくことができる、またできる力が与えられるんですよ。イエス様がおられるからです。イエス様と一つになっているからです。自分が亡くなったように思うかもしれませんが、自分を捨てて、いや亡くなってはいないんです。イエス様と一つになっているんです。あのエピソード、あのガラタ2の25のこともそうです。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではありません。キリストが私のうちにあって生きておられるのです。あるね。私のうちにという私はあるんですよ。でキリストが私のうちに生きとってくださるんですよ。それが私なんですよ。一緒なんです。ここのところをね、この自分の十字架を追って日々ついていくということができるようになったならば、もうここが鍵なんですね。もうどんな問題が起こっても解決することができますね。そこから解放されますね。日々の現実生活は厳しいことがよく分かっても分かります。その現実生活の中でどんなことが起こっても、どんなことを言われても、自分の成したことの報いを受けるのは当然と自分に死に切って、全てを受け入れて自分の十字架を、エス様の十字架を追ってイエス様と共に生きていくならば、どんな障害でも乗り越え解決していくことができるんです。まあ明かしたら限りがありませんけども、一に代表的なことも申します。私は学問を出て卒業して風神の地は上田でしたね。そしてね、もう私は上田に、ね、骨を埋めるつもりで行ってるんですね。けれどもね、新人さんはそういうのを認めてくれないんですよ。そしてね、私は飯田の政界の御用に行ってね、帰ってきた。そしたら一人の新人を作って先生に行って、申し上げにくいんですからと言って、まあ、代表役員たちみんなが集まって、小笠原先生を本部に戻し差し戻したいということをみんなで決意したんです。まあ両親と頑張って行ってきたんですね。私は本当に年齢に見ずというか、思いもよらないことだったんですね。一生懸命やってるつもりだったし、もう本当にあらゆることだけ一緒にやってたわけですから、あーそんなことになるのか分からなかった。まあ投稿はあんまりしてないということが一つの理由だったんですが、私はその時にしかしね、それを聞いて、まあ分かりましたね、すぐにこれですね、もう自分を捨てているんですから、自分の十字架を追ってるんですから、エスの十字架を追ってるんですから、死に切って私はその死亡者の二人のところへ、この兄弟のところへ行って、教会のどんな問題も、あらゆる問題は全部牧師の責任だから、私はこの部分で謝ります。私が悪かったんです。まず手をついて謝りました。まあ、そして話長くできませんけれども、いろんなことを話して和解もできて、新しい教会を上田教会を立てていきましょうというビジョンにまで発展してきたんです。そしてまあ長くなるけども建てられたのが今ある上田の教会なんです。まあ、大学続きました。またね。 それでね、今度はね、寝るまで行ったんだ。寝るまで行ったら、確かに1年だったかな。2年かでね、私は本部に差し戻しさせられた。で、その時にはね、まあ、もし激しくやったんですね。だから、古い役員たちが私を信奉したんですね。そしてその時に、もう、何も言い立てないし、自分は新しく何も言い立てないし、自分の術を追って、私はね、十字架の従いは今してるんだけども、私はこれから千葉の、世襲学院に、まあ、傭兵じゃないけどね、させられて、じゃあ、黄泉に下る、イエス様十字架から黄泉まで下っていかれたんで、そこまで従ったんで、私もそこまで行く、黄泉の従いだと教えられながら、まあ、世襲学院で2年間、もう徹底的なまた扱いを受けたんですね。それが私の土台を、となる。で今いるなと思うんです。だからどんな問題が来てもどんなこと言われてもそれを解決し勝利していくことができるんですね。これがあれば日々自分の十字架を取って成熟になりますね。そこにも、ね、もう無限の命無限の力があるんですから、エストランエスも一緒に、エスの死と一緒、自分の死と一緒になってるだけで、エスの命と、私の命と一緒になってるわけですから、無限の力が、無限の命が湧き上がってくるわけですね。さあ、それが5番目の、この信仰の中核は人生の動力を決定するという大きなテーマに入っていきますね。はい、急ぎましょう。この、言葉を読みましょうか。はい、ローマ書の6章、はい、一緒に見ましょう、はい、それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。この辺だってね、なかなか分かりにくいですよね。洗礼を受けるということはイエス様の死のバプテスマを受けたんだ。確かにジャボーンと水につけるということはエス様のために死んだことなんですね。そしてジャボーンと上げられるのはエス様のために蘇ったということを表すわけですね。これだって、ね、頭で分かったとしても、ね、なかなか魂に腑に落ちないことがあると思うんですが、その死に預かるお仏様ではありませんか。4節、はい、私たちはキリストの死に預かるお仏様によってキリストと共に葬られたのです。はい、私は黄泉の従いに入ったと言ったけど、それに通ずるものですね。それはちょうどキリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも新しい命に歩むためです。この赤いところ大事です、ね、一緒にやってください、はい、私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているならキリストの復活とも同じようになるからです。素晴らしい言葉なんですよね。素晴らしい言葉なんですけれども、これがどこまで皆様方の魂のものとなっており身で受け止めておられるかということ、それを今日はっきりと死ぬ前に受け止め確認していきたいと思いますね。このキリストの死と同じ状態になってキリストと一つになっているならキリストの復活とも同じになっているのです。これができたら嬉しいですよね。それは極意ですよね、はい、皆さんね、救いというのはね、何ですか。救いというのはね、エス様を信じてね、こういうことをしてもらったとか、こういうふうなものをいただいたとかね、こういう状態にしてもらったとか、こんな願いを聞いてもらったとか、そういうことですか。いいえ、そうではないんです。救いというのはそういうものじゃないんです。何ですか、救い。救いはね、キリストと一つになることです。キリストと一つになること、それが救いなんです。あ、さっきのことはちょっともう一回出る、うん、ここにこれ今度の新しい訳ですね。これ前にはなかった頃ちゃんとここにはね、キリストの死と同じようになってキリストと一つになっているならキリストの復活と同じになるから、キリストと一つになる、ここなんです。大丈夫、これが救いなんですよ。 冒頭のね、この出来事がよくそのことを示しています。彼の死はもはや彼の死ではない。キリストの死なんです。ね、彼の死のところにね、キリストが死を持って一緒に立ってくださったんですよ。そうですね。あなたの死のところにもキリストが死を持って一緒に立ってくださっているんですよ。だからもう死を恐れないでくださいね。もうイエス様が死を持ってあなたの死と同じように立ってくださったんです。彼がついている十字架はもうキリストの十字架なんですね。もう一つになってるんです。だからキリストが行かれるパラダイスが彼のパラダイスになっていくわけですね。キリストの復活が彼の復活になっていくわけなんですね。一つになって先の言葉にそのままつながりますね。キリストの復活が彼の復活になるんです。主がやがて権威を持って支配なさる神の国が彼の国になっている、なるんですね。私の国になるんです。これが救いなんです。これが救いです。ですからキリストを信じて救われるということは、キリストがここであなたは今日私と一緒にパラダイスにいますと宣言されたように、昨日までは別です、昨日までは別ですが、今日ただいま悔い改めてイエス様に信じ、イエス様にすがっていくならば、イエス様は私たちにも同じく、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言ってくださいます。宣言してくださいます。死んでからじゃありませんよ。今日ですよ、今日。いいですか、今日からイエス・キリストと一緒の歩みが始まるんです。アメン、ハレルヤ。イエス様と一緒の歩みが始まるんです。イエス様の命と同じ歩みが始まるんです。キリストの死を共にし、復活を共にし、生を共にする、パラダイスを共にする、永遠の御国を共にする歩みが今日ここから始まるんです。アメン、始まるんです。今日今悔い改めるならば、今日キリストにひたすらすがっていくならば、昨日まで強盗であっても、それは今の瞬間まで何者であってもですよ、皆様方、何者であってもいいんですよ。今日です、今日です。イエス様をな、私のなしことの悔いは当然だと言って、イエス様のあの十字架は私の十字架だと信じて行くなら、今日今、古きはすでに過ぎ去り、見よ、すべてが新しくなりましたという第二コリント五章、これは出てますけれども、のお言葉が起こるんです。今日今皆さんのうちに起こるんです。私のうちも起こっていると感じております。また新しく、私はもう一度今日までずっとこう疲れてきた自分の御言葉扱いをここでこのメッセージで確認してますね。皆さんね、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、こんな言葉をね、ペテロやヨハネは言われましたか？3年間イエス様に従った弟子たちにもう誰にも言われなかったこの言葉を、この強盗は言われてるんですよ。これはすごいことじゃないですか。それほど強盗が十字架を目の当たり、リアル生の十字架をそのまま認めて、 自分の十字架を認めて受け入れて、ましてこの報いを受けるのは当然だと、自分の罪の十字架を認めていくときに、イエス様の十字架もすっぽりと自分の十字架として受け止められるようになるんですね。これは私の身代わりの、私のためのイエス様の十字架だ。だからこれは私の十字架だ、受け止められるんですね。素晴らしいですね。こうなったらもう日々自分の十字架を追ってね、イエス様についていきますね。皆さんはね、今日までこの強盗よりはマシなものだと思ってきましたか？この強盗よりはまだマシだと思ってきましたか？しかしね、それはそれでいいんですよ、そう思っててもいいんですが、この強盗の場、ここに救いがあるんです。この強盗の場に救いがあるんです。この強盗の場になりきるところに救いがあるんです。アメン。この強盗の場になりきりましょうよ、皆さん。そこに救いがあるんです。清めがあるんです。清めというのを私ははっきり言えば皆さんにもっともっと語りたいと思いますが、非常に難しい。清めは体験しなきゃならないし、そのプロセス非常に難しいです。でも今日のこの強盗の視点から見ていくならば、救いも清めもここではっきりとしてきます。アメン。楽だと思いますよ、このメッセージをしっかり受け止めたいから。十字架を私にと当然なものとして受け取っていくところにこそ救いがあるんです。アメン。パラダイスがあるんです。そこに死も復活も共にしてくださる方が、つまりイエス・キリストがそこにおられるのです。ただこのイエス・キリストを信じ、ひたすらこのイエス様にすがっていきましょう、より頼んでいきましょう。そしたらあなたは今日ですよ、私と共にですよ、パラダイスにいます。パラダイスというよりもいます、イエス様と共にいます。まあそれがパラダイスになる、神の国になるんですけどね。それが今日皆様に言われていることを感謝しましょう、ね、今日この言葉をイエス様から受け止めましょう。その時キリストの死と同じようになり、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになっているのですという、さっきの言葉につながりますよね。一つになっているんです。その言葉が本当に皆様方のうちに成就します。アメン。昨日の晩もう一度このメッセージを用意しながら、自分自身もう一度体験させられました。私自身もそうなっちゃいけないなと思います。ただ語ってるだけでダメだなと思います。これは私の体験になる必要があるなと思います。その時本当にイエス様からそう語られていることを認めました。そしてイエス様と一つになって、今日から新しく変わったんだということをもう一度知られました。その時どんな逆境にあっても私を強くしてくださる方によって、復活してくださったキリストによってと言ってもいいですね。これはもう一つの言葉が出ますね、はい、ここですね、はい、一緒に言いましょう。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。フィリピの命のことですね。強くしてください、私を復活してくださった方によってですね、私はどんなこともできるようになられる、そういう力が湧いてきますね。そういうまさに動力が、人生の動力が湧いてきます、ね、そしてどんな戦いにも勝利して、戦って勝利していくことができます。 はい、皆様に本当に今日主はこの素晴らしい今日の収穫である、私は十字架につけられるのは当然ですというその信仰が与えられ、そしてキリストの十字架が私の十字架だという信仰も与えられ、そしてキリストの死が私の死となり、キリストの十字架が私の十字架となり、そしてキリストの命があなたは今日私と共にパラダイスにいますという、今日からですね、今日からキリストと共にいる生活が始まります。アメン。そのことをイエス様の名によって皆様方に祝福してお祈りします。アメン。じゃあご一緒にお祈りしましょう。